ご理解第57節。金の杖をつけば曲がる。竹や木は折れる。神を杖につけば楽じゃ。金に頼るな。人に頼るな。自分自身にすら頼るな。当てになるものは何一つない。ただ頼りになるのは神様だけと悟るところから、おのずと一心の信心が生まれ、真の世界に住むことができる。神を杖につけば楽じゃと言われるのに、楽でないなら神様以外のものを頼りにしている証拠である。金や物や人も皆向こうの方からやってくるもの。みんな向こうの方からやってくるもの。まあこれは向こうから歩いてくるというわけでは、流れてくるというわけではないでしょうから、神様が寄せてくださる。金や物や人も、それは神様が寄せてくださる、集めてくださる。という、そういう神様のお働きをいただけれるような私になれ、ということだと思いますね。ただ、何もかもが棚からぼた餅席に来るというわけではない。私どもには私どもがなさねばならないもの、私どもがそれこそ育たねばならないものを育てる。その務めるべきところは務めると言われますけれども、そのやはり人間として、信心させていただくものとして、勤めるところはきっちり勤めさせていただく。そこにそれこそ金なものや人や必要なものが必要に応じて集まってくる。いや、神様が寄せてくださるという働きが起こってくるのだと思いますね。人間が、私どもが何もせずにただじっとしておれば、棚からぼた餅的にそこに与えられるということではないと思います。人間として、氏子として、勤めるべきところは勤める。きっちり勤め上げる。そこに神様が必要なものを必要に応じて寄せてくださる。という働きがあると。それこそ怠け者ではありませんけれども、何もせずに、のんべんだらりというのでしょうか、しておってすべてが集まってくるということはなかろうと思いますね。私どもは朝目が覚めます。その朝目が覚めて、皆さんはどうでしょうか。朝目が覚める、そしてだんだん寒くなってまいりますと、朝布団から出るのがやっぱり億劫になります。まあ夏の暑いというのでしょうか、暖かいうちはそれこそ目が覚めてパッと起きるのもなんだ苦はありませんけれども、だんだん寒くなってまいりますと、布団の中が恋しくない、なかなか布団から抜け出せないということになりますね。さあそういう時に、どういうふうに起きておられるか。さあもう時間だから、起きる時間が来たから起きようとすんなり起きられるか。まあそれならばそれでよいのでしょうけれども、なかなか起きられない。もう少し寝ておきたい、もう少し布団の中で暖を取っておきたいと思うことがやっぱりありますね。そういう時に、さあもう時間だから、どういう時間か、それこそもう早く起きないと仕事に遅刻する、仕事に行く時間だ、だから起きなくちゃ、あるいは学校に行く時間だから起きなくちゃ、まあ特進のご信者さんであるならば、さあ朝参りに行かなくちゃ、朝参りの時間だから起きなくちゃと言ったようなことで布団から飛び出すというのでしょうかね。そういうことかもしれませんね。さあ仕事だ、仕事に行く時間が来るから起きなくちゃ と布団から、まあ、飛び出すというのでしょうか、抜け出すというのでしょうか。今朝もう私は3時少し前に目は覚まさせていただいたのですけれども、なかなかその布団から出るというのでしょうか、布団を跳ねのけて起きるということが、まあちょっと億劫というか、なかなかできませんでした。目は覚まさせていただいてありがたいと思うのですが、そこから先の布団をはぐって、そのさあ起きようと、起き上がろうという元気な心がもう一つ湧いてまいりませんでした。やっぱりそういう時がありますね。で、どういうきっかけで起きることができたのかと言いますと、私の心の中に、さあ今日も一日何か神様のお役に立たせていただこう、その私が起きることが人の助かりにつながることになるように、まあ私が起きさせていただいて、それが人様が助かることに何かしらつながればという思いがふと湧いてまいりましたから、そのおかげで布団を跳ねのけて布団から出て、いわゆる起き上がることができました。その私どもが目が覚めて布団から出る、もう少し寝ておきたいと思う、しかし起きなくちゃと起き上がる、それが何のために、何かしらのために起きるわけですけれども、何のためにそれが起きる、その起きるモチベーションというのでしょうか、原動力となっているかということなのですね。仕事であったり、学校の勉強であったり、何か他のこと、朝参りであったり、さあ一体私の原動力は何になっているかということなのです。例えば生きるということを申します。今日一日生きる、今日一日、まあ生かされて生きるとも申されますが、何のために生かされているのかということもありましょうが、自ら生きるという、その生きるという意識、さあ私は一体何のために今日一日生きるのだろうかと、まあ、やっぱり起きるのと同じで、仕事のためにさあ仕事をして稼がないと生きれない、だから仕事のためにお金を稼ぐために生きる、学校に生きる、失礼、学校に行くために生きているという人もおられましょうし、いろいろな生きるというその原動力があるとは思います。今朝いただきますのは、その生きるということの原動力、何かをなすということの原動力、それが人が助かりさえすればという、人の助かり、私が目が覚めて起き上がること、それが人が助かることにつながるのだという思いで起き上がる、私がこの仕事をすること、これが人が助かることのために、まあ私どもが生きるということが人が助かることのために生きているのだ、生きるのだという生きるですね。まあ大体においては、自分の牙城牙欲を満たすことのために、あれをしたい、これをしたい、だから生きているのだ、趣味のために生きると言ったりいたします。仕事のために生きるとか、趣味のために生きるとか、自分の願い事を、いわば夢を叶えようとする、その夢を叶えるために生きるといったようなこともありましょう。その夢の内容もまたいろいろありましょうけれども、結局のところ自分自身、いわばある意味牙城であり牙欲であるところの夢を叶えることのために生きよう とする、生きようとする生きるですね、というものもありましょう。今日いただきますのは、それこそ私どもの心の中に人が助かるということを祈る心がいよいよ大きく育つことが大切だと、そしてその私どもの生きる原動力にとなるものが、それがそれこそ私が生きることが人が助かることにつながるのだという思いを持って生きるということなのですね。私の胃潰瘍をしておりましたが、もう何十年か前でしょうか、胃の壁がとうとう破れました。そして胃液が体中に回り、それはもう焼けつくような痛みというのでしょうかね。そういう中にあるときに、あるお知らせをいただきました。それは、お前が苦しめば苦しむほど人が助かる、といただきました。まあ、まだ私の心が十分には育っておりませんから、そういただいたというだけで、そのことに、まあ感動はいたしましたが、その底止まりでしたね。残念ながら。もしあの時に、それならばもう少し苦しんでもよい。それならば人が助かるためならばもう少し痛んでもよい。という心が、そういうお返事を神様に申し上げることができておったならば、もう少し違っておったかもしれないなと思いますけれども、そこまでは私の心が育っておりませんでした。ですから、お前が苦しめば苦しむほど人が助かると言われても、そうなのかという程度で止まっておりましたけれども、まあ今はどうでしょうかね。少なくとも願わくば、それならばもう少し苦しんでもよい。人が助かることのためならばもう少し痛んでもよいなあという心が育ってほしいという神様の願いでもあったろうかと思いますね。さあ、果たしてそういう心が今の私の中に育ったのかどうかは分かりませんけれども、神様が願われる心、それは人間、私ども氏子が人が助かることを願う心がいよいよ大きくなること、いよいよ強くなること、それを願っておられるのではないでしょうかね。朝起きるでも、さあこの朝起きることが、私が起きることが人の助かりにつながるのだという思いで起きさせていただく、生きるでも自分が自分の身欲身勝手のために生きるのではない。さあ、人が助かることのために生きさせていただこう。という思いが私どもの心の中に湧いてくる。そういうことを神様が私どもに願っておられるように思いますね。どうでも人が助かりさえすればというような人の助かりを願い、祈る心がいよいよ大きく大きく育ってくるようなおかげをいただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。